ではこれから聖書朗読いたします。今日は教会と名付けの聖書は71ページになりますね。マルコの福音書6章45節から52節になります。新約聖書71ページになります。ではお読みいたします。パンを食べたのは男が5000人であった。それからすぐにイエスは弟子たちを敷いて船に乗り込ませ、先に向こう岸のベッサイダに行かせ、ご自分はその間に群衆を解消や解散させられておられた。それから群衆に分かれ、祈るためにそこを去って山の方に向かわれた。夕方になった頃、船は湖の真ん中に出ており、イエスだけが陸地におられた。イエスは弟子たちが向かいの風のためにこぎあぐねているのをご覧になり、夜中の3時ごろ湖の上を歩いて彼らに近づいていかれたが、そのままそばを通り過ぎようとおつもりであった。しかし弟子たちはイエスが水の上を歩いておられるのを見て幽霊だと思い叫び声を上げた。というのは皆イエスを見て怯えてしまったからである。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。そして船に乗り込まれると風が止んだ。彼らの心中のろけは非常なものであった。というのは彼らはまだパンのことから悟るところがなく、その心は固く閉じていたからである。彼らは湖に渡ってゲネサレの地に着き船をつないだ。アーメン。ではそばにおられると題して先生からメッセージをいただきます。
おはようございます。今日の聖書の箇所は先週の続きになります。そして44節から読んでくださいましたけれども、パンを食べたのは男が5000人であった。イエス様は弟子たちに殿堂に行くように命じました。2人ずつ組にして殿堂に使わします。そしていろんなところに行って神様の国のことを伝えました。人はみんな神の宝物、それを癒しや悪霊追い出しでも表します。みんな喜んで帰ってきたんですが、さすがに疲れています。なのでよし休みなさい、寂しいとこへ行っていいよって弟子たちに言います。弟子たちは船に乗って岸辺から少し離れたところをずっと対岸の方に向かって乗っていきました。すると彼らのことを見つけた人々がどんどんついていったんです。先回りして船が着きそうなところに行きます。そして弟子たちが着くとあっという間にたくさんの人が集まってきました。何万人も。イエス様は彼らのことをかわいそうに思って、心が飢えているその状態をかわいそうに思って神様のメッセージを伝えます。そのうちに長い時間が経ってみんなお腹が減った。さあどうしようか。神様はイエス様をそこに使わされた目的を持っておられました。イエス様は子供のお弁当5つのパンと2匹の魚でその何万人もの人を養います。祈るとそれがみんなに足りたというのですから、不思議な出来事ですね。そして食べて食べて食べたのにまだ12のカゴにいっぱいに余ったと聖書に書いてあります。これが終わりまして、やっぱりイエス様は弟子たちを休ませてやらねばならない、これはもう働きっぱなしということで、イエス様は無理に自分だけ後に残って弟子たちにはもう先行かせます。船に乗って先行けと。そしてイエス様はみんなを解散させました。はい、自分のところへ帰っていきなさい、神様はあなた方を愛しておられるから信じて信頼して自分のところへ帰っていきなさい。みんなは帰っていきます。46節、それから群衆に分かれ、祈るためにそこを去って山の方に向かわれた。弟子たちとは反対の方向に行きます。 弟子たちは船に乗っていくんですが、イエス様は山の方に登っていかれました。祈るために。そして夕方になった頃、船は湖の真ん中に出ており、イエスだけが陸地におられた。弟子たちはどんどんどんどん行けって言われたから仕方がありません。船に乗って進んでいっています。向こう岸と言われていますから行こうとしています。それでもいくらなんでも5、6時間も船を漕げば対岸に着くはずでした。ところが進めないんです。逆風が吹いて、48節、イエスは弟子たちが向かい風のために漕ぎ歩めているのをご覧になり、夜中の3時ごろ湖の上を歩いて彼らに近づいていかれたが、そのままそばを通り過ぎようとのおつもりであった。夜中の3時、真夜中ですね。もう何も見えません。風が強いだけですから、ひょっとしたら雲はなかったかも分かりません。月があって星があれば多少のものは見えますが、それにしても湖の上にある船、かなり高い波の中で前に進めないでいる。逆風を受けて、それはぼーっとしか見えないでしょう。でもイエス様はそれを見て、夜中の3時ごろ湖の上を歩いていくんです。これはすごいですね。イエス様にしかできません。湖の上を歩いて彼らに近づいていきます。この後なんですけども、これちょっと皆さんに考えてほしいんです。48節をもう一度読みます。イエスは弟子たちが向かい風のために漕ぎあぐねていることをご覧になった。夜中の3時ごろ、先ほど言った通りですね、向かい風のために漕ぎあぐねて、ものすごく揺れる波の中で進めなくなっている弟子たちを見つけました。そしたらイエス様は湖の上を歩いていくんですね。もう自然のルールなんか関係ありません。自然を作られた方の一人王ですから、この方から使わされた方ですから、湖の上を歩いていきます。で、この後が問題なんです。彼らに近づいていかれたが、そのままそばを通り過ぎようとのつもりであった。他の役でもそうなっていると思います。そのまま通り過ぎる、船のところを通り過ぎていきます。これっておかしいと思いません？困っている人が目の前にいるんで、そこまで行かれたんであれば彼らのところに行けばいいのに、イエス様は通り過ぎて行かれた。マルコによる福音書によれば、その後イエス様は船に乗られますけれども、ヨハネによる福音書の方は乗ってはいません。ヨハネによる福音書を読むと、もう対岸に着いたということ、イエス様だと分かると対岸に着いたと書かれています。通り過ぎることに意味があるでしょうか？通り過ぎること、ちょっと考えてほしいんです。イエス様はどうして通り過ぎようとされたんでしょう？困っている人がいるんであれば、そこまで行って助けてやればいい、波を沈めたり向かい風を止めたらいいと思うんですね。でもイエス様はそのおつもりはなかったんです。通り過ぎようとされた。仮に皆さんが助けたい人がいるとします。その困っていることは、答えは皆さんは分かっています。こうしたらこのことはうまくなるんだということは分かっているんです。で、その方のところに行って教えてあげればことは早いです。でも通り過ぎるとしたら、どんな理由が考えられますか？その人に直接教えないで、通り過ぎるとしたら、どんな理由がありますか？いろんなことが考えられるとは思いますけれども、不安になった子供たちが、例えば公園で遊んでいる、多くの子供たちが一緒に遊んでいます。 子供たちが何かの事情で不安なことが起こった、問題が起こった。その時に子供たちは親が来てすぐそれを解決してくれることも求めるかもしれませんが、多くの場合ふっと見てベンチに座っているお母さんやお父さんを確認すると安心してまた自分の問題に向かっていくことがあります。イエス様はこの波の問題をご存知でした。向かい風の問題をご存知です。自然を治める方ですから。ですから向かい、その自然の中で向かい風の中で向こう岸までイエス様は渡ることがおできになります。たとえ大揺れに揺れていてもイエス様が前を行かれたらそこに行くんだ、そのことを弟子たちは知ることができたと思うんです。イエス様が先に岸辺に向かって行かれる、大揺れに揺れているんですけれども、イエス様が目の前を歩いて行かれる、自然を従える方が歩いて行かれる、この方が先立って進んでくれるということが分かれば自分で努力できたように思うんです。ところが邪魔をするものがあります。恐れです。49節、しかし弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て幽霊だと思い叫び声を上げた。そばにおられるイエス様、安心できるはずの方なんですけれども幽霊だと思ってしまいました。この恐れが先に来てしまうともう危ないですね。もう前には行けません。叫び声を上げます。これあれはなんだとかいう感じですね。ただでさえ向かい風が来ているのに霊が湖の上を歩いている、なんだということでみんな驚きます。もうこうなると信頼どころではありません。50節、というのは皆イエスを見て怯えてしまったからである。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。イエス様はご自分のことをもう一度彼らに思い出させます。私だよ、恐れることはない。それだけでも不安が消え去りませんから、51節のところに書いてありますように、そして船に乗り込まれると風が止んだ。彼らの心中の驚きは非常なものであった。というのは彼らはまだパンのことから悟るところがなく、その心は固く閉じていたからである。彼らは湖を渡ってゲネサレの地に着き船をつないだ。どうしても恐れが入ってくるんです。そばにおられるイエス様はあなたの人生への前を歩んでくれます。どれだけ揺れていてもその前を歩いていってくれるんです。そばを歩いていって大丈夫だよって言って後ろ姿を見せてくれるんです。信頼して漕ぐのが苦しくとももうちょっと頑張れば大丈夫なんです。でも私たちは恐れ、目の前にある問題が大きすぎてですね、動けなくなることがあります。これ一言ではないんです。つい最近私に起こりました。私は今年初めて税の申告というのをしました。というより教会の財務の方にほとんどやってもらって自分は持っていっただけなんですけれども、そして書類をやっとこさ出しました。はあよかったなあと思ったらですね、妻とジョイントの、申告をしないと保険の方がですねメディケイドというのに、認定されないんですね。それでパスポートのコピーとかを出さないといけなかったんです。でパスポートをコピーして出したんですが、その時に出したパスポートは妻のパスポートは期限が切れてたんです。わずか2ヶ月のことで。それで私も妻も分からなくてですね、それを出してしまったら案の定帰ってきてしまいました。そして、税を助けてくださった方、会計士の方はこれは多分承認されんぞということで言われたんです。まあそれもしょうがないかな、神様の御旨だったらそうなるだろうということで信頼しながら送って待ちました。したらやっぱ案の定帰ってきたんです。それで帰ってきた時に、はい、もうあなたのジョイントは認められませんって言うのかなと思ったら認められると書いてあったんです。それは認められるんだけれどももう一度出せと、 いうことで私妻に頼んでですね、新しいパスポートのコピーを、領事館の方で出してもらって送ったんです。でその時に向こうから来た書類にはコピーを送れと、税の申告の書類のコピーを送って上にコピーと書いとけって書いてあったんです。で私は分かったと、でコピーで書いておけばいいんだなと。他の人に聞いてもオリジナルが向こうにあるからそれを見て、ちゃんと受け入れてくれるかということだったんです。それでコピーを取ってコピーって書いて送ったんですね。で済んだと思ってたら2週間ぐらい3週間ぐらい前ですかね、また来たんです。戻ってきたんです。ちょっとショックでしたね。出した書類にサインがないと、コピーに私と妻のサインがないから受理できんと、サインのあるやつをまた出せって言われたんです。これが2週間ちょっと前のことですね。いやいやいやいや参ったなって、これ本当に保険も使えるんだろうか、税のことうまくいくんだろうかと思っていたんですね。それが日曜日のことなんですが、日曜日の夜、日曜日に財務の方に相談して、その夜はちょっと寝られない、蒸し暑いこともあって寝られなかったんです。で月曜日の朝になって頭痛がしたです、してですね、ちょっとしょげてました。いやいやいやいや、なんとかなるんかな。そして頭も痛いものですから妻に電話して、ですね、こんなことあったよって言ったらですね、彼女が言ってくれたんです。それでも進んでてよかったね、そんなふうに発想したことなかったんです。止められた、邪魔がなって邪魔になって前に進まないんだ、なんでこんなに邪魔ばっかりというふうに頭が行きかけてたんですが、妻がそれでも進んでてよかったねって言ってくれたんです。あ、そうか、そんなことも考えられるんかなとも思ったんですが、なかなか落ち着かなくて、そしたらすぐ財務の方から電話、メールがありまして、今日もう会計士の方に連絡したから書類すぐにも準備してくれるっていうことなので、私電話したらすぐに準備してくれるということで、すぐにマンハッタンに取りに行きました。でマンハッタンでですね、また会計士の方に書類出してくださいって言って、書類を出してサインしてもらって、でサインを獲得もチェックしてもらって、そしたらそこのアシスタントの方がおられるんですが、その方がポロッと一言言われたんです。少しずつでも進んでてよかったですね、2回目です。少しずつでも進んでてよかったですね、あれ2回目やん、これは神様が確認してくれてるのかなと思ったんですね。で帰って妻にすぐに速達で送りました。メールもしておいたらその返事で、今回は動けっていうのが神様の御旨だったんでしょう、進んでよかったね、3回目です。それで私は、あ、疑い深い自分だな、全然信頼してなかった、妨げのように思えることがトントントンと起こってくると、なんとなく物事が進んでいないような気がしますが、実は進んでいる、漕ぎあぐねている船の中で前に進んでいないように思えるんですけれども、実はイエス様が前に進もうとしてくださっている。場合によっては私たちが落ち込んでしまえば、私たちの船に乗ってさえくれる、波も沈めてくれる、そういうことなんですね。私はそのイエス様が分からなくなっていました。そしたら神様が3つの時同じメッセージを与えてくれて、印を示してくれました。進んでるよ、少しずつ進んでいるから、感謝して一歩ずつ、できることを丁寧に一つ一つしながら、一歩ずつ一歩ずつ、それが私たちが安心して感謝する道だと信じます。いくら見失っても大丈夫です。そばにいるイエス様は、私たちが不安になったり幽霊見てたり、問題はあまりにも大きすぎるように見てたら、すぐに乗ってくれます。私たちが弱くても、それが私たちの失敗のゆえであっても大丈夫です。イエス様は十字架で亡くなるとき祈ってくれました。神様、この人は一生懸命やろうとしてるけれども、何をしたらいいのか分からずにいます。どうぞ許してあげてください。そう言って命を捨てて私たちの愚かさを守ってくれました。必ず助けてくれます。 この主は漕ぎあぐねている船の先にもうすでに行く道をご存知です。行く場所もご存知です。私たちはこの主に信頼していきたいと思います。お祈りをします。主なる神様、私たちの人生にはいろんなことが起こります。しなければならないこと、途中で止められることがあります。一生懸命積み上げてきたのに崩れてしまう時もあります。前に進めなくてもうダメかと思う時があります。その時にはイエス様がそばまで来て、こっちだよと、大丈夫だよと歩んでくださいます。でも私たちはそれがあなただとわからないことが多くあります。不安になり、恐れて、大騒ぎして前に進めない、そんな時にあなたは印を与えてくれます。沈めてくれます。その中で次の道を示してくれます。主よ、どうぞあなたに信頼して一歩ずつ進めますように。信頼を失った時には船の中に乗り込んでください。よろしくお願いします。そうやって私たちはここまで導かれました。これからも導かれると信じます。このニューヨーク日本語教会、あなたが建ててくださいました。ここにおられるお一人お一人は主が教会の体とされた方々、皆を拝めます。私たちはあなたがこの教会を通してたくさんの方々にイエス様の喜びと平安を伝えるためにここに今います。用いてください。感謝します。小さい群れを恐れることはない。神の国を下さることは父なる神の御旨なのである。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。